じゃあ1番。
1番浜田議員。
はい、それでは私の一般質問を始めさせていただきたいと思います。で今回はですね、地方創生 2.0 への取り組みということについて、国の施策である方向について町の方はどのように動いていくのかということをお聞きしたいと思います。現在ですね、陸別では地方創生の取り組みとしてこちらの 1.0 の取り組みになるんですけども、地域再生計画ということを提出してですね、企業版ふるさと納税を行っております。で今年度も一件の納税があり、企業45周年の事業として新しい人の流れを作る事業ということで、イベント開催支援事業という名目で納税されております。このようにですね、地方創生の取り組みを行っているんですが、今後ですね、石破総理が掲げる地方創生 2.0 では予算額が、前年度より倍増の金額になってまして、2000億ということになってますので、こちらの方にですね、何とぞその厳しい財源の中ですが何か取り入れてやっていく方向があるのかということをお聞きしたいと思います。
以上、本田町長。
はい、一見おっしゃられた今、企業版ふるさと納税でありますが、陸別町はですね、受け皿が、昨年の11月まで受け皿ができておりませんでした。そこでですね、昨年の4月にですね、私からですね、担当課に指示をして、国の認定を受けて、昨年の11月頃ですねから受け入れを行っております。で、本日までですね、3件の寄付をいただき、さらにですね、1件の申し出をいただきましたので、計4件になる見込みであります。いずれにしてもですね、当庁の活動に深いご理解をいただいている企業であり、大変ありがたく感謝しているところであります。地方創生のですね、取り組みについて執行方針でも述べさせていただきましたが、最重要課題である中でもですね、経済の活性化が必要となると考えております。中小企業のですね、皆さん向けの補助事業、そして住民生活を後押しする補助金など、これまでも実施してきた事業を継続してまいります。で、今後なんですが、新たな取り組みとしてですね、地方創生交付金の活用を視野に入れながらですね、街中再生をですね、検討しているところであります。今計画の具体的なことを申し上げることはできませんが、時間をかけてですね、さまざまな情報の中にですね、研究しながらですね、しっかり進めていきたいと思っております。以上です。
1番浜田議員。
町長のお考えは分かりました。で、ですね、今年もですね、地域おこし協力隊の募集が今の段階では調もされないということでないようなんですが、こちらはですね、昨年町でも1件企業の方へということで引き継ぎというか感じで1件ありましたけども、こちらの方はまた地域の会社の方からこのような案件があれば続けていくような考えはおありですか。
本田町長。
はい、議員おっしゃる通りであります。はい、以上です。
議長、1番浜田議員。
はい、ですね、あと他にもですね、地域創生 2.0 ということで仮想対策というところにもですね、企業が物を、機材なり何なり購入した際に、減価償却を割り増しして早めるという制度もございます。でこちらの方もですね、使うとですね、もちろん町の納税の額は減るわけなんですけども、そちらの方も税制対策ということで補填措置も取られるようないうものも始まってます。でこちらはですね、企業の方からも申請しなきゃいけないんですけども、こちらの方が企業の方に知れ渡っているのかというところもですね、こちら町の方でも広報誌などにも載ったことはないと思うんですけども、こちらの方は企業の方が率先して取りに行かなきゃいけないのか、それとも市地方の、企業を安定稼働させるためにこのような情報を発信していくのも町の一つの方法かなとは思いますので、こちらの方も今後取り入れていく方法があるのかということをお聞きしたいです。
はい、貴重なご意見として伺っておきます。それとこれからですね、税収の問題もありますが、やはりですね、町民生活の中でとか、あと事業所さんがですね、どれだけこれから、 まあ、持続可能な企業として運営していくかということがまず軸にあると思いますので、その辺の情報をですね、これからも、発信していきたいと思っております。以上です。
議長1番。1番、浜田議員。
はい、情報収集されるということであればですね、あの町の方からもちゃんと情報を発信していただきたいなということがということも思います。でそれですね、あともう結構前からある事業なんですけども、今年もですね、まあ、ローカル1万プロジェクトということについて総務省の方からかなりの予算がついて出されております。まあ、こちらの方は民間から手を挙げて国の方で公費を持っていただき、で地方財政と、道とという形で北海道の場合はなるんですけども、そしてあと民間が半分を持つという形になるんですけども、こちらについてもですね、何か起業したいというようなお話とかがあれば、まあ、もちろんこれを知ってるかどうかというところにもよるんですけども、もう今の段階ですと、まあ、このような情報も全く町の方から発信されていないと思いますので、このままではなかなか起業しようかなと思う方も現れないとは思うんですよね。でやはり起業してもらうためには何か町の方でメリットがあるのか、ここでやらなきゃいけない理由があるのかということも大事になってくるんですけども、これも含めてですね、やはり地域おこし協力隊からのつながりが大きくなると思います。で今現在陸別の中で地域おこし協力隊でいる方もですね、起業されて残っている方もおりますが、まあこの後残ってくれる方が出てくるのかどうかというところをまず募集しなければ始まらないので、まあ、このようにローカル1万とか1万プロジェクトとかっていうのもありますので、このような情報をちゃんと町の方から発信できるようなシステム作りというのも、作っていただきたいなと思いますので、何かその町民全体に、知れ渡るような、まあこれは去年も僕も言ったんですけど、まあ、LINE なりそういう公式 LINE 的なものを作っていただいて、まあ役場の中での業務を減らしながらも町民にいろんなものを周知できるというシステムというのを今後、まあ、LINE に限らずまた策定させしていただくような考えはあるのかお聞きしたいですけども、昨年の段階では、まあ、やるかどうかわからないという返答をいただきまして、で、まあ、そういうシステムを取り入れるのは、まあ、一番最後の町になるかもしれないということをお聞きしましたので、まあ、今年もう一度改めてお聞きしたいと思います。
以上。
本田町長。
はい、あらゆる情報はですね、皆さんに、情報伝達としてやっていきたいと思います。まあ、LINE の話でありますが、現時点ではやる、予定はありません。以上です。
1番、浜田議員。
はい、LINE に限らずということでお話しさせていただいたので、他の方法でも何か町民に一斉に送信できるような方法とかそういうものを取り入れるというような考えはございませんか。
本田町長。
はい、一斉にということで、まあ、LINE のお話も出てきましたが、なかなか、この陸別の現状の中で一斉に皆さんの、まあ、スマホなりパソコンなりに行くっていう手段の中には、まあ、ホームページ等々、まあ、ありますが、それもやはり見れない環境の人もいますので、やはり、まあ、回覧板だとかそういうアナログ的なことも交えながらやっていかなきゃいけない部分なのかなと思っております。その辺は慎重に判断していかなきゃいけないことですし、両方をですね、発信するっていうことになるとまた業務的なことも出てきますし、その辺も精査しなきゃいけない部分もあるのかなと思っております。以上です。
はい、以上。1番、浜田議員。
はい、はい、分かりました。まあ、なかなか難しいということであれば、まあ、仕方のないことなのかなと思います。ただこういうこともですね、まあ2.0 の取り組みの中にもですね、サポートする体制も揃ってますので、地域活性化企業人というものもございます。これは地方の大都会の企業から人材を派遣していただき、まあ、そちらも国の公費で賄えるということ で、その人たちに来ていただき、まあ、他の町でやっているところでは副町長で来られるですとか、その他の主幹で来られるとか、まあ、そういうようなこともできますので、まあ、そういう町外の人に何かを考えてもらうということも一つの手段だと思います。実際この陸別の魅力というのはですね、なかなか住んでいると、気づかない部分も当たり前になってしまって分かっていない部分も多々あると思います。それがですね、やはり地域保守協力隊の方々が気づいてくれて起業してくれるとかという実績もありますので、やはり町の中の財政自体も今までと同じような体制ではなく、何か外からアイデアを持っていただけるような人材を少しでも入れて、変革していくというのも必要になってきた時代じゃないのかなとは思います。こちらの地域活性企業人についてもですね、税制措置とその他かなりの優遇措置もありますので、こちらも、まあ、ぜひ使っていただけないかなということをお聞きしたいんですけども、いかがですか。
以上。 さまざまな情報の中からですね、この陸別にあったものをこれからも取り入れていきたいと思います。以上です。